今日の福音書ではイエス様は二つの例え話をしておられます。一つは見失った一匹の羊の例え、そしてもう一つはなくしてしまった一枚の銀貨の例えであります。いずれも見失ったあるいはなくした、これがモチーフとなっております。見失うというのはそれまで一緒にいた羊が一匹どこかへ行ってしまって見当たらなくなってしまったということで、言うまでもなく大変なことであります。羊飼いの群れの羊が数を数えたら100匹いるはずなのに1匹足りない、こういう事態です。イエス様がこの例え話をするきっかけとなったその状況というのが今日の福音書の冒頭には出ておりまして、そこを見ると徴税人と罪人がイエスの話を聞きに来ていた、こういう状況だったようであります。徴税人、税金の取り立てをする人ですよね。ですから徴税人というのはある特定の人たちというふうに見なすことができます。もう一つの罪人、この言葉はどうでしょうか。聖書には罪人という言葉がしょっちゅう出てまいりますけど、では具体的に聖書が言う罪人というのはどういう人なのか、大変気になるところではないでしょうか。罪人というのは徴税人のように特定の人を指しているわけではなくて、大雑把な言い方でありまして、例えば聖書の掟を守らない人だとか無視する人、あるいは清めの戒めを無視して普段から生活をしている人、そしてこの中にはユダヤ人たちから見た異邦人という人たちも含まれてまいります。ですから罪人とは特定の人を指す言葉ではなくて、ファリサイ派から見て好ましくない人たち、そんなふうに大雑把にくくることができると考えてみてください。イエス様が徴税人や罪人とお話をしているその場面にファリサイ派の人たちがやってくるというのはちょっと考えにくいので、ここをすっと読むとそんなふうに読めてしまいますが、そうではなくて少しそこには時間差があって、ここではイエス様は徴税人やファリサイ派の人たちを、ファリサイ派の人たちを、あるいは律法学者の人たちを対象にしてこの例え話をしていると考えてみてください。ファリサイ派の言い分はこうです。この人たちは罪人を迎えて食事まで一緒にしている。この人は罪人と一緒に食事までしている、イエス様のことなんですが、イエスが罪人たちとこういうふうにして交わっている、交際している、そのことをファリサイ派は非難をしているのであります。汚れた連中と付き合うイエス、これもまたファリサイ派から見れば罪人ということになってまいります。そのことを念頭において今日の御言葉にもう一度耳を傾けてまいりましょう。100匹の羊を持っている人がいて、 その一匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残し、見失った一匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。そして見つけたら喜んでその羊を担いで、友達や近所の人々を呼び集め、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。そしてもう一つの例えでは、ドラクメ銀貨を10枚持っている女がいて、その1枚をなくしたとすれば、見つけるまで念を入れて探さないだろうか。見つけたら友達や近所の女たちを呼び集め、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うであろう。二つの例えは両方とも同じメッセージで締めくくられております。一人の罪人が悔い改めれば、神の天使たちの間に喜びがある。悔い改めが喜びにつながる、こういうメッセージ、福音であります。キリスト教でいうところのこの罪というのは、一般社会で通じる言葉ではありません。聖書に出てまいります罪というのは、決して犯罪のことではないからです。明治時代になって聖書の日本語の翻訳、日本語への翻訳が本格化していったわけでありますが、聖書を日本語に翻訳をする仕事に携わった人たちは、この罪という言葉、これの翻訳にさぞ頭を悩ましたのではないだろうかと思うのです。罪と訳された単語は、原点のギリシャ語ではハマルティアという言葉ですけれど、このハマルティアという言葉は的を外しているという意味です。的の真ん中には神様がいて、本当ならば私たちはその的の中心にいる神様を目指して生きるべきなんだけれど、現実にはその的を外してしまっている、つまり的外れ、これが聖書でいうところの罪の正体であります。犯罪を犯したかどうかが問われているのではありません。そう考えますと、今日のイエス様の御言葉は、この聖書の言葉です。罪人とされている人たちだけでなくて、これは全ての人に当てはまってくるのであります。ファリサイ派の人たちはこう思ったかもしれません。自分たちは律法を熟知して律法をきちんと守っているから、私たちは罪人じゃないよ、そう思って疑わないファリサイ派の人たちも、イエス様から見ればしっかりと罪人の中に入ってくるのです。そして言うまでもないですけど、私たちも罪人であります。あなたは的の真ん中におられる神様めがけてまっすぐ生きていますか、こう問われたら下を向くしかないのです。今日の二つの例え話から聞こえてまいりますイエス様の御言葉は、確かに罪人に向けて語られております。しかも一人の罪人です。一匹の羊、一枚のドラクメ銀貨、イエス様はこの一人の罪人を憐れみを持って 見つめておられるのです。で、一人の罪人とは他ならぬ私たち一人一人であります。神様を的の中心に置かずに暮らす私たちのことです。イエス様は言いました。一人の罪人が悔い改めることは、悔い改める必要のない99人の正しいことより、正しい人よりも大きな喜びがある。悔い改める必要のない99人、一体誰のことでしょう。ファリサイ派の人たちでしょうか。彼らは自分たちを正しいと思っていたようですけれど、先ほども言ったようにイエスに言わせると、彼らこそ正真正銘の罪人です。ファリサイ派は表向きは正しい人です。まあ表向きというのは語弊があるかもしれません。上辺だけということでは必ずしもありませんので、ファリサイ派の人たちというのは社会においては大変熱い尊敬を集めていた立派な人たちであります。けれどもイエスの彼らに対する批判の言葉はとても手厳しかった。イエス様はすごい言い方をしてファリサイ派を非難したんであります。今日の福音書ではなく、それはマタイ福音書の25章にたくさん書いてあるんですけど、ちょっとお読みしたいと思います。立法学者たちとファリサイ派の人々、呼びかけてるんですね、彼らに。あなたたち偽善者は不幸だ。杯や皿の外側はきれいにするが、内側は強欲と放縦で満ちている。立法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。白く塗った墓に似ている。外側は美しく見えるが、内側は死者の骨やあらゆる汚れで満ちている。あなたたちは外側は正しい人に見えながら、内側は偽善と不法で満ちている。これイエス様が立法学者ファリサイ派に向けてダイレクトに語った言葉であります。これだけ並べれば十分だと思えるほどに、私たちにも手に取ってわかるぐらい彼らの問題点が厳しく指摘されております。外側は正しいように見えても、内側は偽善と不法に満ちている。かなり強烈な言い方です。まあ、これがそのまま私たちに当てはめる必要はないかもしれませんけれど、ファリサイ派の人たちというのは当時の一般の人たちから見るならば尊敬を集めていた立派な人たちだったわけですから、そういう人にイエス様がこの言葉を向けたということを思うとですね、この厳しい批判は私たちには当てはまらない、そんなふうに言い切ることはできないように思います。偽善と不法、それは私たちの内側に潜んでいる罪をもっと具体的に表した言葉だと言えるのです。このファリサイ派の問題点、これをもう少し整理して別の言い方をしてみたいのですが、彼らは自分たちはあの連中とは違う、私たちは罪人ではない、彼らは自信と誇りを持ってそう言い切った。 あるいは言い切らないまでも、内心ではそう思っている。ファリサイ派だけではなくて、これは私たちの心の中の隙間にも、今日のこのイエス様の批判の言葉はぐさっと刺さってくるのではないでしょうか。自分自身に自信を持って誇り高く生きること、これは私たちが社会を生きていく上でとっても大切です。そうありたいものだと私も思います。誰もビクビクしながら生きていたくなどありません。悩みを抱えていたり、不安な気持ちが潜んでいたりすると、堂々と世間を渡り歩くことはちょっと難しいでしょう。ですから自信と誇りは私たちにとっても大変大切、ぜひそれを保ちながら過ごしたいと思うのですが、ファリサイ派のようではありたくないのです。もう一つのメッセージとして、悔い改めということが非常に大きくクローズアップされております。悔い改めとは向き直ることです。的外れだった自分が的に向かってもう一度生き直すことです。悔い改めというのは、洗礼者ヨハネが人々に洗礼を授けていた時に一番強調したことであります。イエス様もその教えを引き継いで今行かれました。ですから、もともと洗礼とは悔い改めの儀式なんです。悔い改めて神様の方に向き直り、神様を的にして生きていこうと公にする儀式、それが洗礼であります。罪から免れることができない私たちは、絶えず神様の方へと向き直りながら生きていかなければなりません。礼拝の一番最初で、私たちはいつも罪の告白をして悔い改めをします。そして神様の許しをいただきます。その時私たちは悔い改めた一人の罪人になるのです。そしてそんな一人の罪人の私たちに届けられるのが罪の許しであります。今日ここまでお話ししてまいりました罪、偽善と不法、骨や汚れで満ちた私たちの内側が、もう一度神様の方に向き直ることで私たちは許されるのです。許されて神様と共に生きることができるのです。許された喜びをいただくことができます。そして今日の福音書が最後に語っておりますのは、許された私たち一人だけが喜んでいるんじゃないということですよね。イエス様はっきりおっしゃいました。一人の罪人の悔い改めは神の天使の群れの大きな喜びなのだ、このように主はおっしゃったのであります。私たちの悔い改めはイエスの喜び、そして意外にも聞こえてくるのですけれど、私たちの悔い改めというのはなんと天の大きな喜び、大喜びだったのです。お祈りします。主なる神様、一 人の罪人である、ここに集う私たち一人一人をあなたが許してくださることを今日も聞き取り、許しをいただきました。私どもの悔い改めが私たち一人だけの喜びではなくて、天の軍勢が共に喜んでくれる大きな喜びであることをありがとうございます。どうぞこの喜びがさらに豊かに大きく広がってまいりますように、救い主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。